じゃあ、ご夫婦からお願いいたします。
お手元に自己申告ございますので、ご質問をさせていただきます。まずこの授業の目的でございますが、大きく分けまして3つございます。1、2、3と、それぞれ主体が違っているわけでございますが、国がということでございますが、全国的な義務教育の使い進行と、その水準の維持向上の観点から、各地域において、児童生徒の学力学習状況をきめ細かく把握できる。これによりまして、検証し、その改善を図るということです。2点目が各教育委員会が高等がというふうにでございますが、全国的な状況との関係において自らの成果と課題を把握する、これを、このような取り組みを通じまして、教育に関する、継続的な、検証改善策を行います。3点目でございますけれども、各学校がというふうにございますが、各児童生徒の学力でございますとか学習状況を把握し、児童生徒への教育指導や学習状況の改善に役立てるという、3つの大きな目的からなっているということです。対象でございますが、小学校の第6学年、それから中学校の第3学年の全児童生徒、230万人おりますが、この児童生徒を対象とします。学校というでございますと、全国の小中学校約3万8千人ということで、教科は国語、算数、数学という、実教科で、また普及の関係の指導も行っています。授業内容でございますけれども、この調査の実施は、18年度は準備授業でございまして、18年度、19年度から実際の実施を行っております。で、毎年4月に、教科に関する調査、と、児童生徒の学習状況を把握するための、質問式調査というものを実施しています。で、教科に関する調査につきましては、従来型の知識を取っている、問題に加えまして、OECD の基礎調査なども、参考といたしました、主として活用に関する問題も2つに分けまして、出題を出しております。また、記述式の問題もかなり多く組んで出題をさせていただいております。で、実施体制でございますが、文部科学省が、実施体制であるわけでございますが、教育委員会等の参加協力を得て調査を実施しております。具体的には文部科学省が実施要領を示しまして、調査への参加を要請し、各教育委員会が参加を判断しご参加されるということでございます。また授業の一部については皆さん等の活動も行っております。MRE の方では、次の授業も合わせております。授業の必要性もございますけれども、本日は、授業につきましては、我が国の児童生徒の学力に対します、国民的な危機というか、このようなものを、背景の一つとして、必要性が議論されてきた点があると思います。平成16年までには、PISA 2003、JIMS 2003という、国際学力調査でございますが、そのような調査の結果が出ています。その中で、もはや、全体として世界トップレベルとは言えない状況というような、判断を示したからです。また、子どもたちの学習予定ございますとか、生活慣習なども、必ずしも十分ではないという状況も、少しずつ明らかになってきたと思います。一方、学力の状況というのは、これを、数字的に、把握するというのは大変難しいわけでございますが、学力についての議論、それから検証を行うにあたりまして、エビデンスベースといいますか、そのようなものがなかなか今までなかったという、反省、あるいは指摘があったわけでございます。また、義務教育にあるにかかわらず、国は義務教育の結果、アウトカムというものを、測っていないので、憲法が定める義務教育というものの根幹であります教育の機会均衡でございますとか、全国的な教育水準の維持向上について、これは国が当然補償する必要があるにもかかわらず、子どもたちがどこにおいても一定水準の教育を等しく受けるということができている、こういうふうな検証がなされていないというようなところに、私ども文部科学省にとっては大変、厳しい指摘がなされていたわけでございます。そのような中で、 まあ、特記事項にも示しておりますような経緯を挙げまして、まあ、43年前から近いことをいたしまして、この全国学力学習状況を実施に至ったわけです。我が国 の、 児童生徒の学力につきましては、そこに書いてございますように、この調査の結果におきまして、児童を活用する力に課題が見られました。まあ、いろんな、問題点も見られております。また、都道府県間で言いましても、まあ、教科によりまして、9ポイントから20ポイントの差が見られることなど、まあ、いろんなその課題というのも見えてきたわけです。まだ国際的な学力調査の中でも、まあ、いろんな事が出ておりまして、このため、まあ、教育振興基本計画におきましても、世界トップの学力水準を目指す、あるいは学力の高い層の割合を増やすとともに、学力の低い層の底上げを図り、その割合を減少させるということを、まあ、目標として示しております。まあ、そのような中で、やはり思いましたように、振興の責任を果たすために、きっと勉強力の機会というと、教育水準が確保されるかどうかを把握分析し、検証し、2つの改善にしていないということがあるんじゃない
ですか。そろそろいいですか。
そういうことでありまして、さっき、教育におきまして、やっぱりこの国、あるいは都道府県、市町村、学校などの、まあ、全国共通の基盤となんですよ。それを、まあ、全国学力学習状況を継続的に実施によって、まあ、検討しています。
はい、それではご質問、ご意見をお願いをしたいと思います。じゃあ、中村さん。
今、国際比較の話を触れられましたが、この全国的な学力調査の結果と国際比較とがつながっているのかどうかということと、それから、まあ、公立の小中学校はこれをおおむね 100% しかやっているんでしょうが、私立についてはどうなっているのかというその意見をお伺いします。
国際的な学力調査の2つございます。1つは TISA という、まあ、OECD がというのがございますが、まあ、これは、まあ、先ほど申しましたように私どもの、まあ、区分で言いますと知識よりは必要型のものというのがございますが、これは私、まあ、我が国の子どもたちがいずれも、まあ、どっちかというと不足です。また技術式の問題、これもやっぱり国際学力調査のほうでございますし、私どもの方がやりました全国学力調査のほうでも、やっぱり気持ちがどうしてもありますが、一方ですね、気持ちというのはですね、どっちかというと、まあ、知識も一緒につきますので、まあ、そういうことについてはある程度高い。
では国際的な比較をできるような内容といいますか、そういう共通ルールみたいなもので、これで、まあ、を作られて比較できる形になっているのか、それともこれは全くそういうことが違った形の趣旨でこの調査をされているのかということを聞きました。それともしくは私立の参加率についてもお伺いします。
時間ありませんから短く的確に答えだけ言ってください。
まあ、この調査でございますが、一応我が国の学習指導の枠の中でもあります。それから国際的に、まあ、いろんな各国でいろんな調査が進みますが、それを共通レベルで比較するような仕組みということは今のところ全世界的にできておりません。それができているのは国際学力調査だけであります。それから4月でございますけれども、4月は6割の参加率。
これ、2学年だけを推進してますよね。2学年だけと全国にやっている。この効果というのは全ての学年で、別に適用する効果を比較されて選んだ結果なのではないかと思うんですが、どうしてこちらのたった2学年だけをこの参加を選んでだけを全国でやったのか、どうその至った経緯ですね。こちらが効果があったというふうに思ってやってらっしゃるんですよね。
ただ、初めにその先ほど5割と申しましたが、今年は約5割ということで、5割前後でございます。それから、4月でございますが、それから今のご質問の関係でございますが、まず義務教育、それぞれの学校段階の一番最終学年であります、まあ、小学校6年と中学校3年で、まあ、それぞれの学校段階の成果というものについて、それぞれの最終学年に決定いたす必要があります。それで、これを継続いたしますと、まあ、全ての子どもたちがそれを受けることにな
ります。なんでサンプルじゃなくて、しっかり調査で2学年にしたのか、なんで全学年のサンプル調査でないのか、 そこの中、裏付けとなるデータはありますか。
それから二教科にした理由でございますけれども、二教科にいたしましたのは、その国語と算数というのが、やはりそのいろんな教科の中でも、どっちかというとその教務的なものをですね、教授や学力をですね、なんだかのに適切であろうということで、これはいろんな議論をさせていただいた上で、そうでしょう。それから、なぜこれを、サンプルじゃなくて、やったかというところでございますが、この調査の目的のと狙いを達成するためということになるわけでございますけれども、一つは、義務教育におけますので、国としての責務を、適切に果たすためにはですね、やはりその各地域の状況をきめ細かく把握いたしまして、これを的確に、正確に反映させていく必要があるということが一点ですね。もう一つは、各地の各教育委員会、各学校に対して、その全国的な状況との関係におきまして、その全国との関係におきまして自分の状況を把握していた、そのために全国共通で基盤となるようなデータというものを提供することが必要だと。3点目でありますけれども、その子どもたち一人一人の状況を把握し、教員が人を生かしたり、子どもたちが自らの学習改善というものに生かすことだと。これは保護者の方々も、いろんな世論調査とからも見ましたが、強く求めているというような状況もあります。
はい、それでは、石原さん、木原さん、村山さん。
すいません、平成20年のですね、メガリスコーポレーションの内田予報で、多分一般競争ニュースだと思うんですけども、これもですね、石炭根拠、要するに62億のですね、問題を作る、その企画とかですね、紙代とかですね、輸送料とか。ただ先生方に対しては、学校先生方に対しては多分、あまり変わってないんじゃないかと思いますが、この16の参考をちょっと教えて、トラストテイクはどんなものかもしれません
。実施がですね、ちょうど4月にありますので、今回の例えば平成20年の予算でありますと、平成20年度実施する経費と、21年の準備経費の2つが足りる。例えば19年でありますと、19年の実施経費と20年の、準備経費と2つに、そういうような形になるわけでございますが、平成20年度の、調査の実施経費は44億、それから準備経費が 15.7 億という形になっています。で、この中のですね、今お示しいただきました民間機関への着費、これが40億5000万円で、大体委託しておりますのは調査問題の配送回収、それから採点集計、それから結果の印刷発送、このようなものが、かかるわけです。で、なんでかかるかというとですね、相当の問題といいますか、記述させる問題を求めております。したがって、機関で査定するのではなくて、やっぱり人間が機関に向けて、たぶん記号を出しますと、選んでたりということじゃなくて、この子どもたちにきちっと考えてください。考えていただいて、例えば100人の会議で、それで測っていこうということになりますので、やはり人間が採点する以上、やっぱり、
適切な学年コストはボランティアですね。残業だったら、
いや、残業、先生方はですね、授業中にありますので、授業の中に、例えば国語の調査でありましたら国語を認知する算数が算数という中心
です。
一つの質問は医者さんと一緒なんであれですけど、もう一つ、これをやった結果というのは勉強不足で代表するんですけども、どんな形でどれぐらいのものが公表されているのかちょっとざくっと教えていただければと思います。
結果でございますが、昨年の10月とそれから今年の1月に、それぞれ公表をいたします。またさらにもっと深掘りいたしまして追加分析を行っておりまして、まもなくまたさらに結果を報告するというのでございますが、全体といたしまして、かなりの分厚いこれぐらいの分量の報告書になると思います。
それを公表するわけ
ですね。公表いたします。で、ただですね、全てのデータといいますと本当にもう ものすごいデータがありますので、一般に提供を出していますが、私の方が出しておりますが、全国ベースのデータ、それから都道府県ベースのデータというものを私の方が公表を出しています。で、例えば各学校の、各市町村のというのは、それぞれのところに私をして、提供
それぞれの学校、
例えばそれぞれの学校、それからそれぞれの市町村、それぞれの県、だから子どもたちには個人票というような形で個人票が一人一人に行きます。
はい、はい、じゃあ平野さん書いてあげてください。
私ちょっとこれ地区会で毎年やるのがちょっと理解できないんですね。というのは調査分析して、まあ、これこれに問題があったとかこういう手を打ってみたと、それをやったからじゃあもう一度受けてみて、あ、やっぱり良かったねとか意味なかったねとか、そういうことがないと次をやる意味がないだろうと思うんですけども、その公表されたデータですね、まあ今国の調査庁までだったんですけど、これ拝見したんですけども、一つ国立教育研究研究所が出しているやつ、ここはまあできなかったけどこうしてもいい、これはほとんどそれできなかったから改めてちゃんと教えるようにというそういう類の答えがほとんどなんですね。これは当たり前なんです。それから例えば正答率が 90% を超えているような場合、これはそのまだ教えたところで大変なだけですし、むしろなぜその子がそれできなかったか、特別な条件を作らなきゃならないんですね。これはもう一つは都道府県の取り組みを文科省と大学組織にしてらっしゃって、検証改善、委員会で各県のある、都市でまとめてまして、でその中でいいものを文科省さんがこうまとめたと。実はこれ読んで私ちょっとびっくりして、教育に仕分けが必要じゃないかなと思ったくらいなんですけども、一番多い答えが調べますという、もちろん調べると思うんですけども、とにかくそういう体制調べる体制を作ります。それからデータ支援、分析支援ソフトを作ります、あるいはパンフレットを作ります、専門家を呼んできて会議を開きます、それから、家庭、何々のおすすめというようなパンフレットを作ります。それから中には家庭学習を推進しますんですけども、その内容というのは基本的な学校で教える内容を研修しているはずで、子どもの研究者やってますよね。そういうようなことでですね、意味があると思ったのは富山県だけだったんですけど、富山県が、ちゃんと教え合いというようなこととどのような相関関係があるかそれを調べて結果を出すと、それから体験と学力との相関についての非常に具体的な、確かにそれなら、まあ、あるとかないとかはっきり答えが出てきて、次に活かせるだろうなということを書いてたんですけど、まあ全部と言っちゃ申し訳ないけど、ほとんどがそのやり方のやり方を探求するというのはそういうものしかない、そういう状態で一体その次をやって意味があるのかというふうに思っています。
他にどうでしょうか。それじゃあ新倉さん、藤原さん。
私は先ほどの学習指導要領との関係で1点だけ1点でしか教えていただきたいんですが、今回その小学校中学校でそれぞれ卒業にあたる学年のところでその子どもの習熟度というものをどの程度あったかということを測ろうとすると100点満点の状態というのは指導要領だとか解説書に例示されてきた、内容がそれが問題となって出てきていて、でそれを習熟してあるかどうかということを見ていくっていうものが学力テストっていうふうに思ってしまうんですけれども、だからこそその学力テストをやったことによって現在の指導要領だとか学習の先ほどの解説書だとかといったものが学校教育義務教育の現場において十分教師から指導の役に立っていたかどうかということがもう一回確認される。だから弱いっていうんでしょうか、子どもたちが弱かったのは何ができなかったかが分かってくるので、 そこを重点的に教育方針の中で変えていくんだっていうふうに使うものなのかなっていうふうな自分の希望を持ってるんです。でそうじゃないと230万人の子どもたちに一斉に試験を受けさせたら230万人の子どもに順番を振るんだっていうふうに現在も PTA や保護者の方たちが苦情を言い、したがってどこの教育委員会もそれを公表するのをためらって自分の町がどうかということを非公表のままにしちゃっているっていうふうに思ってるんですが、私の認識間違ってますかね。
じゃあ
福田
さんまで。
いや、もうどうですか。
じゃあ、
今の言葉からもう一回言ったということを出したと思いますけれども、またじゃあこの結果をですね、じゃあ学習指導との関係がどうなったという話でございますけれども、実は言うとこの結果をですね、学習指導に反映させました。で、今回の先ほど申しましたように、知識はある程度、もちろんその知識についてもですね、領域だとかですね、ものによってついているものもついてないと思います。それについては、じゃあそういうところは弱いものについては、しっかり指導するように学習指導に向いて、また、特に弱かった活用の部分、あるいは言語活用の部分、これについてもですね、やはりそのより、充実させる、あるいは数学的な思考力についても、あるいは表現とか、そのようなものにつきましても、やはり学習指導にきちっと入りました。で、今回、そういう形で、できたのが学習指導だということです。また、
栗山さんのご質問
で、今の質問でございますけれども、じゃあ、もうちょっときちっと検証をした上でやってみるべきではないかという話でございますが、これはいくつかの3つの目的というのがあるわけでございますが、政府としては、国関係の目的としてはその話でありますけれども、今回、こういう形で毎年、実施しようとしておりますのは、まず学校の一つのサイクルというのは、やっぱり昨年、やっぱり1年間のサイクルですね。やっぱりその1年ごとに、基本的に言うと学校は、それぞれもう今の段階だって検証をし改善をされているんだと、その一つのサイクルの中で回していただきたい。で、基本的に言うと学校で受けていただいて、じゃあ自分のところの教育の中で学生はどういうことだったのか、じゃあ自分のところの子どもたちについてはこの分野について理解して、理解してないといってもそちらについてはきちっとやっていくというような形で、やっぱり学校現場というのはやっていただくということになります。そういうこともございまして、はい、1年間でこういうことでいいか。
だとすると、指導要領の改定の時期だとかを目指した中で、毎年やるっていう理屈は何なのかと、230万の子ども全員にそれをやらないと、指導の先生方の水準だとか、あるいは学校の差というものは、明示がされないんでしょうか。つまり、前にありましたように。サンプル調査じゃダメなのか、数年後に1回国勢調査のようにやってるんではダメなのかっていう、それを毎年やらなきゃいけない、全員出なきゃいけないということを文科省はどういうふうに考えているのか。
サンプル調査で国のぼやっとした全体の、大掴みのものについてはですね、把握できる。ただですね、先ほど目的にありますように、いわゆるその、例えば一つの県である県の間で比べましてもですね、日本は、世界的に言っても均一の水準を待つことがありますけれども、例えば、一番良かった典型的に得点が良かったところと、一番下と比べますと、9ポイントから10ポイントぐらいの差があって、それぞれの中でやはりその自分のところは全国でどの程度あるのかというのをきちっと見ていただく、それを見ていただきながらですね、
それを見るのにサンプル調査でサンプル、統計学的にこれなら47都道府県の間の有意差が
分かる。確かに県レベルで言いますとそれでもいいのかもしれませんが、それが市町村でありますとか、あるいは学校がですね、自分が全国でやってどの辺にあるのか、どういう課題を持っているかということをですね、見ていただきたいみたいなですね、サンプルというのは思います。
それを毎年やられてもね。じゃあ藤原さん、
はい、
それから長久さん、長久さん、
僕ね、この調査を最初にやったのはね、良かったと思うんですけど、やむを得なかったと思います。あれだけ、事務室調査、記者室調査、この2つの調査は全然違う種類の調査、情報の処理力を見るか、編集力を見るかなのに、マスコミがある種ミスリードして、両方の読解力が大幅ダウンにやっちゃったから、だからもう騒がれちゃったんですね。で、ゆとりがダメだ、もっと詰め込まなきゃダメだっていうふうに、非常に短絡的な、 はまずいっぱいやったのが良かったと思います。ただしここでちょっと私は3つの視点を指摘しますけども、まず最初にですね、このちょっと70億かけたんですが、皆さんがそんなことはきっとできるだろうと思っているものでできないことがあるんですね。一番大きなのが経営変化が見れないということなんですよ。そうですね、問題を公開してますから、経営変化が見れない。だからこれずっと続けても、例えば10年前と今日のコットの今年とで学力が下がったと上がったとは言えないんですね。そうですね、そうですね、はい。それからもう一つは、例えば非常に問題、学力の問題で問題になったのは、例えば家庭の経済状況で、ね、学力差が非常に開いてるんじゃないかと、こういう仮説があったんですね。でこれについても、例えば今回の場合は子どもの各家庭に対する状況調査というのはしませんでしたから、そこでのクロス集計というのはできないんですね。まあ、これある種遠慮したんですね。例えば生活保護世帯だったり従業だったりですね、その子は明らかに学力的には非常に難しいわけです。でそれをデータできっちり出すことができたと思うんですけども、そういう調査を合わせてしませんでした。ですのでその教師受けもできません。だこの2つはできないです。このことを委員の方にきちっと伝えていきたいと思います。それから2つ目に、自らの学習改善に役立つというようなことをですね、これは大体どんな学力調査でも それぞれね、学力調査ってのはなんとなくこうランキングを出すようなイメージがあるので、そうじゃないって言い訳をするためにも蜘蛛の巣チャートみたいなのを作ってフィードバックしてくるんですね。あなたはここが弱かったですよと。ところがですね、実際にはそういうものって区の調査、例えば東京都の場合は市区町村のような調査もやってますし、それは相当丁寧になってますし、さらに都の調査になってますよね。それにまた国っていうことになると、学校現場でもこれは一日巻いてるか巻いてないか個別にきっちり指導しながら渡してるか渡してないかものすごく差があると思います。ちなみにですね、小学校6年と中学3年生の調査を4月にやってるわけですけども、これのフィードバックがですね、まあ初年度は大変遅れたんですね。半年以上遅れまして、まあ言ってしまえば小学校6年生と中学3年生ってもうすでに受験体制があれば入っていますし、さらに言えば塾に行ってますよ、半分以上東京都であるんですね。だからそんなクモの巣チャートですね、3年生あるいは6年生の途中段階で任せても困るんですね。全然使えないということが起こるんですね。これ地方の場合には違うかもしれない。ですからとにかく市区町村もともやってるんで、そことの兼ね合いをどうするのかという問題が起こる。で最後にですね、ピサ型の学力を上げるんですね。これ指導要領に生きたっていうふうにおっしゃったんですが、僕は一つ重要な視点を忘れていると思ってまして、クリティカルシンキングですね。これ、まあ、海外行かれた方は皆さんいると思うんですが、まあ、欧米で国語の授業をやるときにはほとんど半分はクリティカルシンキング、要するに読み物を読み込んでただ単に良かったねっていうんじゃなくてね、それ批判的に読み込んで自分の意見を形成して批判を述べるっていうことを訓練するんですね。そうじゃなければピサ型の調査で出るような、例えば壁に落書きするのは、ね、公共物だったら全部犯罪だと思うエコちゃんと、そうじゃない、これはもうアーティストを育てるために社会的に分析して大事だと思うリーコちゃん、このエコちゃんとリーコちゃんのどちらの意見にあなたは近いですか、その理由とともに述べなさいという典型的なですね、2000年に出た遺産の問題に答えられる日本人は育たないんです。でこのクリティカルシンキングというそういう一番大事な技術がですね、なぜ、まあ、要するに成熟社会に非常に大事な生きる技術がなぜ指導要領に入ってこなかったんですね。これ私は非常に疑問を持っています。これについてはちょっと もしお答えがいただければお答えいただきたいなと思います。で合わせまして総論になりますけれども、先ほどから出ての算数調査ですね、私はこれ全数調査というのを5年に1回ぐらいやっていいと思うんですけども、ね、各県が今どうなのかなというふうに分かるために、でもその間の年はね、まあ、サンプル調査で十分なんじゃないかなと私も思っています。はい、よろしくお願いします。
一言で言った、我々も調査とかいろいろするんですけども、結局何を調べたいかというきれいにまとめないとですね、お金がかかってしまう。それからより効率的な調査をします。でこの場合ですね、それが見えないんですよね。具体的にどういう仮説があって何を調べたいのかということで、これ学力やってますけども、じゃあちょっと藤原さんも言ってましたけども、じゃあ独立点数の方何なんだって時に調べられない、所得の問題とかあるからそれが調べられないとかですね、
でも他に独立変数の方って調査しないと因果関係がこれはなかなか見ることができない。したがって例えば学力が悪い、読解が悪いとすればそれは容量に問題があったんじゃないのかっていう仮説になっちゃいますけど、そうじゃないかもしれないですよね。教え方の問題だったり、それで考えなさいって話なのかもしれないけれども、データはそれでは取れてないわけです。これ集計できない、因果関係がわからない。だから何でしょうか、非常に戦略的な調査になってないと思います。ですから個別の調査に何を調べたいのか、どういう仮説を検証したいのか、そうしたものははっきりしたところで調査 の何でしょうか、やり方というものを検討すべきだと思います。何か何度もいいからともかくやっちゃえみたいな感じがしてしまうんですよ。それで非常に大きなお金がかかって、そんな感じがします。
分かりました。
はい、今の藤原先生の話について共通しますので、まあ、それについて文科省さんの反応がなければ特にいいんですが、特に中学校の場合には進路指導とかなんですけども、まあ、偏差値教育というようなことがあって、いろんな数値は出しているわけでございますので、まあ、それとの関係でこの学術調査がどういう意味を持つのかということが不明確なのではないかと。それから、まあ、全くコストがなくて必要か不要かという話であると思うんですが、60、60以上かかっているということも前提した上で、文科省は使って続けどう考えるのかという話だろうと思います。
じゃあここまでで文科省、
まだ藤原先生がおっしゃったことは基本的にはその通りだと思っていますが、まず比較がですね、懸念的にできないんじゃないかという話でございますが、流出の意味とは何なんだろうと思います。ちょっとですね、今までもですね、過去の同一問題でありましたが、そういうものを結構入れておりますし、また同じ分野のですね、ものについてもですね、結構入れておりますので、まあ、そういう中で、まあ、厳密な意味ではおっしゃるとおりでございますが、ある程度の比較ができると思います。まあ、もう一つはですね、まあ、平先生におっしゃいましたように、家庭の状況ですね。確かに家庭の状況については、まあ、十分聞き切れてないということはあるかと思います。ただですね、家庭の、まあ、今回分かったことはですね、やはりその、まあ、学校の指導というのは結構重たいものでしたが、それだけじゃなくて、やはり家庭の教育状況というのがですね、結構その子どもの学力に相当影響があります。やはりその、例えば、まあ、これはもういつもいろんなこと言われますけども、例えば反応させているとか、いろんなもので、家庭の中でいろんな形できちっとなされていると、これは朝ごはん食べてるかどうかが問題ではなくて、そういう形で生活習慣がきちっとした形でですね、その家庭の中でなされているかどうかでありまして、要するに朝ごはん食べてなくても他のものがきちっとなされているかというのが重要です。また家庭学習の時間がある程度確保されているかどうか、このようなことも調べています。で、ある程度確保されているというと、やはりその制度相関で、まあ、宿題もきちっとやっていくのは、まあ、そのような状況もありますので、まあ、先ほどありましたように、なんでその、まあ、今先ほどありましたように、家庭の働き先を、こ、まあ、んなところがなされているかというのはですね、まあ、そのような、まあ、家庭も一緒になってやっていかないと、なかなか子どもの学校というのは分からない。まあ、これは藤原先生が実践されております
けど、そこについてはね、今後 の集計とか今後の分析に僕もっと期待しますけど、一時的に出てきた分析ではね、例えばテレビを長く見ている子の学力が低いとか、それからゲームをたくさんやりすぎている子の学力が低いとか、本当にもうほとんど一般的に教師的にみんなが分かっていることだけしか出るものだったんですよ。あれは結構悲しかったですね。はい、今後はもっと深い分析が出てくると私は期待します。そこは感謝
会
に。
はい。
ありがとうございました。
はい。高橋さんからおっしゃいましたように、何を調べないか分かりません。属性の調査をやってるわけですよ。属性の調査をやってみません。
やってないん
です。はい。ただですね、家庭の状況に一番近いというのはですね、就学援助をもらっているかどうかというのについてはですね、調査をしています。で、その就学援助というのは、ここのところというよりはですね、就学援助をもらっておられる子どもたちの割合が多い学校がどう、まあ、どうだったかという分析が行っています。そうしましたら、ね、多い学校は、まあ、全体的に見ますと、やはり平均的に。ただですね、この学校を見ますとですね、学校によってばらつきが相当あるわけですね。例えば、どんな学校をやっているところによってはですね、いい学校があるというのが分かったり、まあ、そのようなことで、今回やりましたのは、やはりその、いろんなところで使えるような基盤の部分の調査、データを提供しようということを考えています。
例えば、長く申し訳ございませんが、今回ですね、いろんな都道府県とかですね、市町村もいろんな活用したのはですね、自分たちでやっている学力調査がありますが、いろんな調査と共通してやっぱりなくて、見えてる。私どもの方もこれをどんどんやっていきます。
他に、
すいません、今、
答えとかってないことなんで、
まずプリンパルティックについて指導料2等を拝見されたわけですが、今日お手元 の緑色のこれ小学校なんですが、ちょっとお渡しされた中学校ではですね、例えば初めて指導要領上国語の言語活動の中に文章を読んで批評することといった形で批評するといった活動を取り入れております。長期通じて今回は言語活動を充実するというようなことで、かなり国語を中心に言語活動の充実が図られていますので、それは今後解説書を通じて丁寧に説明して教科書を反映していければと思っております。
それはですか、支援メロスを読んで、ね、帰り道にレビューを前にした時のメロスの気持ちに一番近いのは次の8つのうちのうち、なんでどれですかみたいな、そういうことではなく、ディベートが起こる
ような、
例えば先ほどのようなケースをやれっていうことが指導されます。
例えば論説や報道などに漏れ込まれた情報を比較して読むこととかですね、書いた文章を読み合って根拠の明確さなどについて意見を述べたり、自分の表現を参考にしたりすることとか、例えば
だからそれもね、結局ね、教師が正解を教えちゃうような授業だと、北方の学生は育たないってことは分かってますよね。
それは宗教心でも随分議論されて、例えば情報を分析して営業一枚に自分の考えをまとめてみると、そういった活動を入れていこうとか、そういうものをお互いに読み合った上で互いに批評し合おうとか、今回今までの指導要領にない言語活動としてそういうことを奮闘活動が盛り入れて盛り込むということが基本方針として反映されていると思います。
はい、それじゃあ宮崎さん、吉野さん、
簡単な質問を2つします。委託先に落札されたときに、結果 の報告の期日、これについてもいつまでに報告することということはやっているかどうか、すなわち補足に出たのでは活用することができないようなときにやっても困りますということ、それから公表が先ほど全国と都道府県という話でしたが、これだの狙いであれば都道府県をなぜ公表、都道府県別を公表する必要があったのかどうか、同時にですね、私立は 50% とか、まだ50回言ってましたけど、私立の公表はどんな形であったのか、すなわち何がやったかというと、例えば都心部なんか私立をですね、これは東京にある私立は東京都の中に組み入れられるのか組み入れられないのか、都市立がないか少ないか、都道府県の学力とかとは非常にこう違いが出てくるだろうと思うんですね。それを都道府県を一緒くたにするとすれば、それは非常におかしいなデータになってくるんじゃないかなということを懸念するわけです。以上です。
はい、もう一回、また公表の関係でございますけれども、なぜその県を公表したのかということですけれども、できればですね、どんどん全ての情報というのは公表した方が継続としてはいいと思います。ただですね、やっぱり市町村でございますとか、学校でありますとか、そういう形でありますと、やはりどうしてもまだ条約下でございますとか、競争の劣化という、この懸念というものがあるわけです。やはり国会の中でもいろんなご議論いただいたわけでございますが、やっぱりそのような懸念があるんじゃないかというのをご指摘を。
的確に短く答えてください。
はい。で、そういうことで、都道府県はそのレベルでありますと、そのような懸念がしないのということで、
私立は、
私立につきましてはですね、私立の全体像についてはですね、公表させていただいておりますが、先ほど私立もここの学校でございますので、ここの学校
の東京都の中には私立も、東京都の私立も入って、東京都の公表
ですか、公立だけで発表します。
それから委託先への期日は契約に盛り込まれていたんですか。
契約でございませんで、向こうから提出いただきました計画書の中の期日を、
それは契約には入ってない、
契約には入っておりません。
契約には入ってないということは遅れても損害賠償はないわけです。
うちは実施計画に基づいてやるようにということでございますので、例えばそれで、こちらの方に損害があるとすれば、それも一つの方法だと思います。
入札中小って通常調査後何日か以内にそれの結果報告を出すっていうのが自由度にまずダウンだと思います。それは何ですか。
それは最終的な報告でありまして、最終的な報告については出しているという話にはなっておりますけれども、いつまでにですね、結果
果もデータを出すことができるというのは
今の、はい、学習指導要領とか先ほどおっしゃった解決書、これは今後は毎年必要に応じて改定をしていくと、そういう感じですか。
これまでは10年に1回でございました。でやはりの教科を見直すだけであって時間数などを見直した、例えば今回だったら外国語活動を必修にして総合学習を見直すとか、別の教科間の配慮などがありますので、毎年毎年見直すことは難しくて、まあ、これまで、まあ、経験的に保証できた。ただやっぱり今社会の変化もありしだったので、従来は審議会はその時々に設置したんですが、今中教審にその審議でも常設してますので、まあ、既に見直しを普段の見直しを行って必要で改定をするということになっているので、必ずしもその重要な今後行われないということではございます。
福島さん、古山さん、他にいらっしゃいます。とりあえずはここまでお願いします。
この前の公表からもずっとそうなんですが、やっぱり昔はちょっと親切といえば親切だけど、せっかくするとのような全体としてそういう印象を受けるんですね。お使用指導要領を決めて、その解説書を作り、で、まあ、文科省が直接やってるわけではないけど、教科書を検定、あ、教科書を作り、まあ、検定はまたそこでやり、そしてまた教科書の解説書があるということで、ね、また学力テストをやって、で学力テストを分析してこう改善するっていう方法も文科省が考える。もう少し例えば今学力テストですから、学力テストをやるという前提ならば、学力テストでその達成すべき学力が達成してないところが地域とか学校とかがあるとすれば、それはもうあなたたちの責任で、あなたたちは絶対してないですよ、学力テストの結果だから、あなたたちがもうちょっと考えて努力しなさいっていうふうに、そのぐらいの自主性を現場に持たせてあげた方がいいんではないかなって、まあ、これは全体を通しての印象として、まあ、個々の言い方としては個々の教育委員会も学校も考えるですというふうには言葉としてはおっしゃってますが、全体としてなんかそういう印象を受けます。それから クリティカルシンク、これは本当に生きる力でもあるし、その私がやってきた仕事からすると、地域の民主主義を、あるいは社会全体の民主主義を育てる一番ベースになる力なんですが、これものすごい大切だと思うんですが、中学校からって本当は小学校からだと思うんですが、ただね、最初に説明あった学力を、その知識と活用、2つの学力でしたね、テスト。知識と活用っていう分け方そのものが、クリティカルシンキングが抜けてんじゃないかな。それから知識と活用、その知識の活用っていうような分け方自体に根本的にクリティカルシンキングがちょっと欠けてないかなっていう気がします。それから最後質問ですけれども、この学力テストの結果を公表をその学校レベル、市レベルでしているところはどのぐらいあるのか、それは掴んでいらっしゃるでしょうか。感じいらっしゃったら教えてほしいと思います。いろんな問題がある今の状況で、単に順位付けをしたりっていうような傾向があるというのは重々承知ですけども、でも基本的には公開するっていうことが必要なんだろうと思いますね。特にコミュニティスクールとか、そういう本当に地域の人たちの親たちがその学校の校長の方針を承認していくっていうようなところまで方向性として持つならば、それはちゃんと公開してきちっとみんなが知らないといけないこと。で、方向としてはやっぱりどっちだ。で、現状は見ていらっしゃったら教えてください
。じゃあ、文科省。
まずは、クリティカルシンキングの関係で、知識と活用という二の方がおかしいのではないかと思って、活用というのは、俗に、まあ、短くしているということでございまして、それは、知識、頭脳と実生活の様々な場面に活用する力や、様々な課題解決のための構想を立て、実践し、評価、改善する力、などに関わる内容ということで、短く言うと活用になるわけでありますけれども、かなり、まあ、広範な内容を、
通常で、
すいません、今の関係で、今年の中学校の特攻でありますから、回答の正解がですね、一つに
定まらない。すいません、時間がないから、まず答えを発表せずに、
はい、定まらない回答などもですね、そんな質問をやっております。それから公表の関係でございますが、これについては、今日のところでやっていきます。 ておりますけれども、具体的な数字は把握しています。
ちょっと補足でございますが、さっき の、 あの基礎基本の習得と活用については、あのこの緑色の本の7ページのところをちょっとご覧いただければと思うんですが、
そういうわけじゃない、クレームさんに、
私あの学力ってのは子どもの手に行ってる限り伸びないと、これは教え方の問題で、学力テストをやったとしたら施策や教え方の検証でなきゃいけないんですね。そこでとりあえずこういうことが集計なさってるかというところなんですけども、10年研修制度、10年で研修という制度を作りました。あれが前の先生と終わった先生で、違いが出ているのか、それからですね、主任制度とか指導教諭とかいわゆる、役職を作りました。そういう先生がその結果が出ているのか、もう一つ、あの現実に少人数学級かかるべきって言うんですね。あの20人台の学級、あの数の半端になりますので、そういう学級、人数、少人数学級とこの学力との相関関係があったのか、そういうことを調べてらっしゃいます。
文科省、それで評価を始めてください。時間が、ギリギリになってしまいました。
今は早山さんから伝えたのをありがとうございました。指導方法でありますが、いろんな施策についてはあります。いろんな質問はいっぱいあっております。で、10年研修については具体的にはやっておりませんが、研修をどういう形でやっているかによって、学力との違いがあるかについては調べています。で、研修をきちっとやっているところについては学力が高いという結果も出ています。主任主管については調べておりませんけれども、例えば校内関係がきちっとなって、リーダーシップを取れている学校、これは、学力が高いという結果も出ています。それから少人数については調べています。で、あの、すると、結構いろんな学校が入りますので、あの全体としては見えにくいわけでございますが、まもなくですね、より詳細な分析をですね、発表する予定でございます。
ご用意をしてれば評価シートの方をお願いします。
評価シートよろしいでしょうか。今のままなら不要という方が1人、2人、3人、4人、5人、6人、7人、8人、9人です。国が継続すべきという方が1人、2人、3人、4人いらっしゃいます。今のままなら不要という中には、分析の設定項目も、項目設定もない、サンプル調査5年ごと程度でいいのではないか、少なくとも毎年度全員を対象して実施する必要はない、調査にビジョンがない、データのフィードバックをしないと生かされない、サンプリングまたは5年に一度の調査結果の活用法を示す必要がある、毎年は必要ない、サンプル調査にしてコストを削減すべき、全数調査が必要なら5年ごと、その間は経年比較が可能なサンプル調査でいいのではないか、そういうご意見で今のままなら不要ということです。国が継続という中には、方法や調査の内容について疑問もあるが一定の必要性はあるのではないか、またこれを民間にやらせると活用と問題が出されない、全国的な学力調査の頻度については、毎年やるかどうかは今後検討を、何らかの調査は必要だが現行行われているものは目的が不明瞭であり方法として合理的な調査になっていない、学力テストは必要だが目的を明確にして手法を検討すべき、属性の調査を行うべき、活用の 結果の活用については自治体に委ねるべき、そういうご意見でございました。あの発展として今のままなら不要であると言わざるを得ないと思います。あの国が継続すべきというご意見もありますが、少なくとも現在の目的がはっきりしていない、あるいはその調査分析がはっきりできないようなやり方で、毎年やるかということでは、ほぼ全ての方が否定的なご意見でございます。あのもう少し何のためにやるのかというところを明確にするというのが一つ、本当に毎年しっかり調査をやるかどうかということにはかなり疑問があります。数年に一度の全数調査あるいはサンプル調査など本当に目的に沿ったデータを取るために何をしたらいいのかということを考えた、新たなやり方が必要なのではないか。今のように毎年全数検査をやり、毒性も取れてないというやり方では不要と言わざるを得ないと思います。ただし、このテストをやらなくていいということではないだろうと思いますので、このテストの必要性は、あるんだろうと。問題はその必要性、要するに何のためにやるかというところが明確でないということと、その必要性のために必要なデータを取るためにはどういう調査をやったらいいのかということをもう少し明確にするべきで、今のやり方を続けるべきではないということだと思います。ということで、今のままなら不要という判定にさせていただきたいと思います。5時までにここをゼロということでございますので、閉会式はこの反対は第3第4会議室で、閉会式を行わせていただきたいと思います。